RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kocirawa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosou wo okuru itashimasu. 12月11日、木曜日、konban kore kara no bangumi wa hajime ni niusu, tsuzuitai toki no mondai wo okuru itashimasu. Kore de saisho no niusu desu.
Sore de wa niusu wo ochutai shimasu.
インドネシアは国連でエルサレムの決議の支援を期待するについてお伝えします。インドネシアは12月21日木曜日にアメリカのニューヨークの国連総会におけるエルサレムの地位に関する決議案の強力な支持を期待しています。決議案はアメリカのドナルド・トランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と認定したことを受けて提出されました。インドネシアの外務省のスポークスマン、アルマナタ・ナシル氏は12月20日水曜日にジャカルタでエジプトが設計した決議案は12月18日月曜日にニューヨークの投票会で14人の国連安全保障理事会メンバーによって支持されたが、在国連アメリカ大使ニッキー・ハレー氏によって拒否されたと述べました。アルマナタ・ナシル氏は、193の国連加盟国の 90% が決議を支持すれば、決議案は国際社会がテルアビブからエルサレムへの大使館を移動するアメリカの計画を拒否するという政治的声明になると説明しました。それでは次のニュースです。バティックの輸出は5100万アメリカドルを超えて上昇したについてお伝えします。インドネシアの産業省は2017年10月まで輸出額が5115万アメリカドルに達したため、バティック産業は国民経済の発展に重要な役割を果たしていると記録しました。産業省の中小企業局のガティ・ウィバワ認識局長は、日本、アメリカ、欧州に収容市場を持つ中小企業が支配するバティック製品で、世界市場で重要な外国為替や競争力を持つことができると述べました。ガティ・ウィバワ認識局長は12月20日水曜日にジャカルタ繊維博物館でのインドネシアのショッピングセンター管理者協会の展示会と宣言の開会式で、インドネシアは国際バチク市場を支配することになったと述べました。世界の衣類貿易は4420億アメリカドルに達したことで、バティック業界が市場占有率を拡大する絶好の機会になりました。それでは次のニュースです。スリムリアニ大臣は世界石油価格上昇の影響を表明するについてお伝えします。 インドネシアのスリムリア二財務大臣は2017年から2018年の期間の世界原油価格の引き上げが国の収入にプラスの影響を与える可能性を確実にします。財務大臣は12月20日水曜日にジャカルタでの記者会見で原油価格の1バレルあたり50アメリカドルを超えると国の収入が増加すると述べました。大臣は2017年の国際市場における原油価格はグローバルな商品価格の上昇が全体としての影響を受けたと述べました。石油価格の上昇は石油・ガスセクターからの所得税と非課税国債入のための追加的収入をもたらします。それでは最後のニュースです。インドネシアは特別品質の米生産が可能についてお伝えします。アンディ・アムラン・ズライマン農業大臣は現在インドネシアは以前日本から輸入されていた日本のジャポニカ型米を生産することができると述べました。アムラン・スライマン大臣は12月20日水曜日に西ジャワ州のスバンでこの米の種類はタラバスと呼ばれていると述べました。大臣はインドネシアのいくつかの地域でジャポニカ型の米が開発されていると付け加えました。しかしこの米の種類の開発はまずスバンで焦点を当てています。大臣は来年インドネシアは米、特にジャポニカ型を輸入しないと期待しています。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は財務省は数年成長率 5.05% を予想で年末政府支出は 3% 増についてお伝えします。スリムリア二財務大臣は12月20日に今年の実質経済成長率の予想を2017年予算の指標 5.2% を下回る 5.05% 程度と発表しました。第1に四半期とともに 5.01% と低調で負け返しが期待された第3期も 5.06% にとどまっていました。資源価格の回復とともに輸出が好調に推移している一方で国内総生産 GDP の半分以上を占める個人消費の低迷が続きました。インフレ率については中央銀行の想定内で推移してきました。2017年の第4四半期の成長率は 4.94% と 5% 台を割り込み通年の数字を押し下げたが、今年にスリー大臣は投資と輸出について依然として好調で、12月は政府支出の実現に焦点を当てられます。インフラ整備などに使われる政府支出は昨年比 3% 増だろうと話しました。第4四半期成長率は 5.1% を超えて数年の数字を上向かせるという見通しを示しました。税収については年末の追い込みの結果、12月15日時点で直接税収入は年間目標の 82% の1508兆ルピアでした。関税や消費税などの間接税を足した税収全体では1211兆ルピアで、達成率は 82% だが、昨年比100兆ルピア以上の税収増の模様です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、LRE ワードサービスを届けます。今日の歴史の日は12月21日に起こった出来事です。はじめに旧15の共和国のうちの11の国でソ連邦は独立国家共同体の設立を宣言しました。1922年12月30日にモスクワ州とするソ連が生まれました。ソビエト社会主義共和国地エコ連合は15カ国です。それはロシア、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、ベラルス、リトアニア、ラトビアとエストニアです。第二次世界大戦後、共産主義のソ連は世界に大きな影響力を持つ共産主義の超大国に発展したため、鉄のカーテンと呼ばれています。しかし、それは長続きしませんでした。ソ連共産党総書記を務めたミハイル・ゴルバチョフは、グラスノースト、プレストロイカ、民主化のプログラムで、国民を生活を改善しようと言いましたが、防衛大臣と内務大臣が障害となって出発しました。1919年9月には、三バルト小国、リトアニア、ラトビア、エストニア、独立は宣言しました。そして1919年12月21日に、旧ソビエト社会主義共和国の15カ国のうち11カ国は独立国家共同体の形成を宣言してソビエト連邦の終わりを示ました。このように超大国としてソビエト連邦は崩しました。次はアポロ3号は月に到達しました。この任務は1968年12月21日に開始され、アポロ8号は地球の軌道を離れ、月軌道に到達し、地球に戻った最初の宇宙飛行機になりました。アポロ8号の任務で3人の宇宙飛行士は月から地球の顔を見ることができました。宇宙飛行士のフランク・ボルマン、ジェームス・ロヴェル、ウィルメン・アンドレスは地球の低軌道を通り遠い月に到達した小の人間となりました。アポロ8号は月の軌道に到着するのに3日間かかりました。アポロ8は20時間に10回で月を回り、1968年12月27日に太平洋に上陸して地球に戻りました。最後はロッカービー爆撃です。ロッカービー爆撃として知られているパンアーム103号機が1988年12月21日、スコットランド南部のロンドン・ヒロッカービーに爆発したことはイギリス最大の事件の一つです。航空機はスロー国際航空からジョン・ F ・ケネディ国際航空ニューヨークへ大西洋電表していた際に全部貨物スパースの爆薬が爆発して飛行機を破壊しました。風が強く乗客と航空機の不便が飛行場から130キロも離れた ところに散在しています。この事故は米国を慣れた最も致命的なテロであり、大部分の乗客はアメリカ市民で、正確には189人でした。21カ国の271人が死亡し、中央では11人が死亡しました。リスナーの皆さん、今日の歴史の日のプログラムを終わります。また会いましょう。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はアジアのデジタル経済の力の中心としてインドネシアを作ることについてお伝えします。政府は人々の福祉に継承する経済成長を促進するために企業家の数を増やし続けています。これは2017年12月18日月曜日、バンドンのササナブダヤガネサビールで大統領職員室から開始される企業家募集に参加しているとき、ジョコウィドド大統領が語ったものです。何千人もの若い企業家が参加したこのイベントは、企業家精神への公的関心を引き続き刺激することをメジャーしています。ジョコウィドド大統領は、インドネシアの企業家の数はまだ少ないと述べました。実際に同国のビジネスチャンスはまだ大きく開いています。中小企業省のデータによると、2017年の企業家数はインドネシア全人口の 3.31% に数奇数、世界銀行の基準は 4% です。インドネシアの企業家の数は、他の ASEAN 諸国と比較して、シンガポール 7%、マレーシア 5%、タイ 4.5% など、小さくベトナム 3.3% とあまり違いはありません。そのために政府は企業家、特にデジタル業界の成長を促進することを目指しています。この努力により、インドネシアは2020年に業界価値が1800億ドルに達するアジア、デジタルエネルギーになると期待されています。さらに、インドネシアはアジアのデジタル経済力の中心になるために必要なすべての可能性を秘めています。ジョコウィドド大統領は企業家募集のイベントで、大学卒業生に事業員であることから仕事を開かせるというパラダイマに変えるようアドバイスしました。ジョコウィドド大統領は、若い企業家の成長は、今日の若さが強大な企業家になる資本を持っているように、より創造的であるために増加すると考えています。一方、モハマド・ナシル研究技術や高等教育大臣は、インドネシアの若い企業家たちのために楽観主義を表明しました。また、研究・技術・高等教育省は、技術のベースの初心者向け企業への資金調達 PPP で スタートアップなど若い起業家を育成するために他の努力をすると述べました。今年の PPBT は661社、来年2018年800社を目標します。2019年に PPBT は1000社に増やすことを目標としています。また研究技術所と教育所は大学が時代の課題に応えることができる現代的な学習プログラムを開設することを奨励しています。彼は現代的な学習プログラムの卒業生は若い起業家になることが期待され、新しい仕事を作成することができます。その一つはアニメーションプログラムです。一方、バンドン科学大学イテベの学長カダルサ・スリアディ教授は、キャンパスは専門家、研究者、企業家の成長を促進することも明らかにしました。彼によると、これらの3つの要素の専門知識はデジタル経済の飛躍の課題に応えることができます。イテベはデジタル、食品、エネルギー、健康、創造的な経済に従事する少なくとも77人の若い起業家を生成しました。
Persona Indonesia 番組をお送りします。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後、プソナインドネシアのコーナーです。トピックはマルクのハルマヘラのバンナナのアヒロクチです。皆さん、バナナのアヒロクチは周辺が西マルク・パルマヘラの市名である。国際技能性を46種類の一つです。バナナのアヒロクチは森に手を与えることなく商業的に開催される可能性を認めました。バナナのアヒロクチは主に西ハルマヘラと北マルクに含まれています。ハルマヘラはバナナアヒロクチで植えられた時、それはアヒルの口のように湾曲し、シールムで長い形状を有するため、このバナナは良い大きな生樹ではありません。バナナのアヒル口味や白い味の料理を楽しむことができる。バナナアヒロクチのピット管理を作る抗がん水のない粘土と渋みと甘さとはやっかな接触感を持っています。バナナアヒロクチはマルク人によってバナナムールアヒロと呼ばれていました。暑い 釣った時の茎グラカはそれでよいくるみの上に振りかけ、生姜とヤシ、サトから作られた飲み物です。ヤシ、サト由来フランクシロがどのように甘いドリンクのグラカを占めていました。作るのはかなり単純な方法が、バナナのアヒロ口から発信バナナをあげたが、それはあなたが簡単に忘れないようにするために言われています。バナナはプラントを形成するため横方向のカットしました。高温の油で揚げバナナと典型的な醤油もである。醤油幅に浸積されていない場合、バナナが不完全な感じアヒルの口から発生、サゲバナナです。チリ方法も良いにする方法です。材料だけバナナを揚げるためにリンゴ、トマト、ヒマン、焼きエビ、玉ねぎ、油から作られています。それを楽しむ時間が、あなたは方法から酸味とスパイネスなトマトス、冬瓜がらしと今後塩味のあげました。バナナを感じるだろう。揚げバナナとバナナのアヒロ口の醤油方法を味わったが、あなたはそれを楽しむために停止する必要はありませんでした。皆さん、先にそのインドネシアを終わりました。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は国際コーヒーデーについてお伝えします。楽しさは様々な物事を介して想像することができます。例えば、何かをするか、何かを消費するなどです。コーヒーは観客に落ち着きを与えることができる飲料です。コーヒーはカフェインと呼ばれる物質を持っているため、飲む人に精神を起こすことが可能です。コーヒーの香りは心を落ち着かせる効果を持っています。コーヒー愛好家の楽しさは10月1日に国際コーヒーデーの宣言によって完成します。国際コーヒーデーは世界中のコーヒー農家のための支援と 励ましを提供するために言われます。インドネシアもコーヒー入れがあります。インドネシアは61周年インドネシアの独立記念日に合わせて2006年8月17日にその全国のコーヒーデーを祝いました。国際コーヒー機関の行為を通じて国際コーヒーデーは10月11日に設定され、イタリアのミラノで始まります。また国際コーヒーデーは世界でコーヒー農家の意識を高め、フェアコーヒーの貿易を促進するためにも使用されます。世界のコーヒーの生産国としてインドネシアもまた国際コーヒーデーのお祝いを10月11日に開始します。インドネシアの産業省はまた午前9時から午後6時まで無料のコーヒーを配布するようないくつかのイベントを開催することによって国際的なコーヒーデーを盛り上げます。またインドネシアのすべてのコーヒー生産地域からのコーヒーの展示会があります。インドネシアからのさまざまなコーヒーの種類をここで見つけることができます。独特の香り出すことに加えてコーヒーはまた雰囲気を温めることもできます。これはコーヒーの真の効能であります。世界中のコーヒー愛好家のために祝福してください。国際コーヒーでおめでとうございます。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後プラギナダのコーナーです。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
この番組はインドネシアで近代と伝統的な音楽をご紹介します。こんばん、ダンドゥット音楽をお聴きください。最初の歌はドイシドイをお楽しみください。歌詞はエディ・シリトンガが歌います。皆さんどうぞお聞きください。 さん先に同意し同意が打ったでした。エディ・シリトンガ氏は1950年11月17日にポンマタンシアンタルで生まれました。彼がボーカルを勉強歌をしていけなかった。子供時から音楽では上手にしていました。エディ・シリトンガメディアとして RRI 放送から歌を放送するだけでした。青年まで彼は歌手技術を熟読勉強しています。さまざまなイベントに参加していくつかの賞を取得しました。1967年の彼が北スマトラのメダンでセリオサ歌手のフェスティバル賞を取得しました。1976年にジャカルタのタマン・イスマイル・マルジュキでフェスティバル・ポップ・シンガーを取得しました。エディ・シリトンガはエディ・グループ・バンドを設立しました。たくさんアルバムをリリースしました。ポップ音楽を歌う以外にマラユ歌を歌います。皆さん次の歌はブンガ・タンジュン歌をお聴きください。 bahwa biarlah sendiri, tabahkan hatimu. Doa, jatuh cinta, rindu setengah mati, hitam atas putih. Romo ono maling, nado si jode taiheng oku no hanbai o shimashita. Edisi Litonggawa 1983 年10月29日にタマン・イスマイル・マルジュキで行われた第一位のミナン・ポップ音楽を取得しました。2010年に観光文化省から彼は49カ国を通じて世界を回った国家観光文化をプロモーションするために責務であった。皆さん、最後の歌はランジャン・クニン歌をお聴きください。歌詞はエディ・シリトンガが歌います。
Dalam renunganku sore.
RRI Word Service Voice of Indonesia. 情報接触力尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
Pada suatu hari ku berjalan menyusuri bukit terjal ke jurang dan lembah. Kulihat dalamnya jurang ragu di hatiku. Ke kanan dan kiri belukar dan hutan-hutan sangat luas. Mungkin ku berharap adakah lagi pelangi dalam cita hati. Oh pelangi, sungguh indah keagungan yang kuasa tak dapat terlukiskan manusia. Betapa ku menambahkan rahmatmu dalam duka, dalam suka di dunia.
saja suatu hari ku berjalan menyusuri bukit terjal ke jurang dan lembah. Kulihat dalamnya jurang ragu di hatiku. Ke kanan dan kiri melukar dan hutan-hutan sangat luas. Mungkin ku berharap adakah lagi pelangi dalam cita hati, oh pelangi. Sungguh indah keagungan yang kuasa tak dapat terlukiskan manusia. Betapa ku mendambakan rahmatmu dalam duka, dalam suka di dunia.
インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
RRI Word Service Voice of Indonesia 情報接続尊厳ボイスオブインドネシアジャカルタのインドネシア共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.coi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.voi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook とVOI Indonesia Twitter を見ることができる。